ローマの信徒への手紙は、使徒パウロがローマの教会に宛てて書いた手紙ですけれども、まあ、内容が非常に神学的であり、少し分かりづらい、そういう印象を持たれるかもしれません。で、今日は3章ですけれども、その前の2章ではユダヤ人の罪の問題が激しい口調で論じられていました。ユダヤ人はこのダメな民族であったのかという疑問がそこからこう起きてくるわけであります。で、そこでパウロは今日の3章の出だし1節のところでこのように言うわけです。ではユダヤ人の優れた点は何か。で、それについてパウロは2節で、それはあらゆる面でいろいろ指摘できますというふうに述べています。で、パウロも必ずしもユダヤ人を全否定しているわけではないのです。で、何よりパウロ自身も生粋のユダヤ人でありました。で、そしてそのことに彼は誇りを持っていたわけです。で、またイエス・キリストもユダヤ人であったわけですから、ユダヤ人がいなければある意味ではキリスト教も生まれなかったということになるわけです。ユダヤ人の優れた点は何か。パウロは神の言葉が委ねられたということをここで挙げているわけです。優れた点が、あらゆる面で指摘できますと言いながらですよ、ここで挙げられているのは神の言葉が委ねられた、このことだけなんです。すなわちユダヤ人の優れた点は神の言葉が委ねられたということに尽きるというわけです。神がイスラエルの民を選んで、これに神の意思を掲示されたわけです。で、聖書の宗教っていうのは、啓示宗教というふうにも言われるわけです。啓示っていうのは少し難しい言葉ですけれども、それは人間の知恵では知り得ない真理っていうものを神が人間に示すこと、これが啓示という意味であるわけです。すなわち、神が自らを啓示しない限り、人間の側で神を捉えることはできないというわけです。で、そして神は、モーセを通して、あるいは預言者たちを通して、神の意思をイスラエルの民に伝えたわけです。それが旧約の歴史ですね。で、それがこのまとめられたのが聖書ということになるわけですけれども、そのように神の意思が伝えられたこのイスラエルの民が神に忠実であったのか。で、そういうことをパウロはここで問題にしているわけですね。3節にはこのようにあります。それは一体どういうことか。彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですか。こう述べています。イスラエルの民が優れているのは、ただ神の言葉が委ねられたということであって、決してその民族的にあるいは人種的に優れていたというわけではないのだと。神の言葉が委ねられたのであれば、それに忠実であってこそユダヤ人は神の民と言えるのだと。で、ところがイスラエルの民はその歴史において神に忠実でなかったということは、旧約聖書の至るところに見ることができるわけですね。イスラエルの民は、はじめエジプトで奴隷であったわけです。で、しかしそのイスラエルの苦しみ、叫びを神が聞かれ、モーセを使わして彼らを エジプトから救い出し、そしてシナイ山で、契約が結ばれたわけですね。で、その時に神は、神の意志をイスラエルの民に表し、実戒を与えられた。で、それは、神に救い出された民として、それにふさわしく、救い主なる神の御心に従って歩むということが、そこで求められたわけであります。実戒の一番最初に、戒めとしてですね、ヤハウェの神以外の神を神としてはならないということが示されています。しかしイスラエルの民は、やがてカナンの地に定住すると、その地にあったバールであるとか、あるいはアシュラといった偽りの神々を拝むようになっていった。また、ヤホエの神以外の神を神としてはならないというのは、人間の真の支配者は神のみであるということであるわけです。で、しかし、その神に従わず、国の指導者たち、王は自分の地位であるとか権力を保持するために軍備を拡張し、あるいは外国の軍事力に頼ったりですよ。また国民はお金や物質的なものに頼ったりした。で、そしてその時々に預言者が神から使わされて、イスラエルの民のそういうあり方っていうものを批判したわけですけれども、人々はその預言者たちの言うことを聞くことがなかった。キリスト教の最初の殉教者となったステファノは、そういうイスラエルの民の罪っていうものをはっきり指摘したために、ユダヤ人たちの怒りを買い、石で打ち殺された。そういうことが使徒言行録の中に出てくるわけであります。使徒言行録の7章の51節以下を見てみますと、使徒言行録の7章の51節のところですね、新約の227ページですけれども、かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを予言した人々を殺しました。そして今や、あなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのに、それを守りませんでした。こうステファノは、このユダヤ人たちに向けて、説教をしたというのです。で、そして、このステファノの激しい説教を聞いた人たちは激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりしたというふうにこの使徒言行録は書いております。で、パウロはここで、彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよというふうに述べているわけです。ステファノほど強烈には言っていないものの、同じことがここでは意図されているわけです。すなわち、イスラエルの民は不誠実であったということであります。で、ここで私たちも問われるわけです。私たちは、神の言葉が委ねられているのは、教会だというふうに信じています。で、それゆえ、教会では常に神の御言葉に聞くっていうことを、最も大事なこととしているわけです。で、しかしながら、私たちも、神の言葉たる聖書に、忠実に聞き従わなかったなら、かつてのユダヤ人と同じようになってしまうわけです。で、したがってそうならないように、 教会は昔からですね、聖書の御言葉に聞いて従うということを何よりも大事なこととしてきたわけです。毎週の礼拝でこうして説教があるのも、そういうところから来ていると言っても、いいわけです。で、ここでパウロはです。神の民たるイスラエルが不誠実であったなら、その神も不誠実になりはしないかという、そういう問題を取り上げているわけです。そのことについてパウロは、4節で、決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。あなたは言葉を述べるとき、正しいとされ、裁きを受けるとき、勝利を得られると書いてある通りです。こう述べております。ここでパウロは非常に語気を強めて、決してそうではないというのです。たとえ人間の側が不誠実で嘘偽りに満ちていても、神の誠実が無にされることは断じてないというのであります。この3節に誠実っていう言葉が出てまいります。神の誠実ですね。この誠実と訳されている言葉は、新約聖書の原点であるそのギリシャ語ではですね、ピスティスという言葉が使われています。で、聖書の中でですね、この新約の中で、信仰というふうに訳される言葉もピスティスなんです。で、すなわちこのピスティスっていうのは、誠実とか真実とか、あるいは信頼、信仰というふうに訳すことのできる言葉であるわけです。で、少し難しい話になりますけれども、すなわちこのピスティスをどう訳すか。私たち人間の側から、このピスティスという場合、その多くは信仰というふうに訳されるわけですね。で、神の側というかイエス様の側からのそのピスティスは真実とか誠実というふうに訳すことがになるわけです。私たちのピスティス、信仰の土台はイエスのピスティス、真実というふうに言ってもいいわけですね。で、3章のこの22節、少し後のところになりますが、22節をちょっと見ていただきたいのですが、3章の22節ですね、ここに、すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義ですという言葉があるわけです。で、この22節のイエス・キリストを信じること、この信じることというのが、いわゆるピスティスという、信仰っていうふうにな意味で、ここでは訳されているわけです。で、で、この、しかし 3章の22節ですね、これは、人間がそのキリストを信じる信仰ではなくて、キリストの真実というか、あるいは神がキリストにおいて表された真実として受け止めることができるわけです。で、新しく出版された聖書協会共同訳は、この22節のところをこんなふうに訳しているんですね。全然違う角度から訳している。こういうふうな訳になってますが、この22節のところですね。神の義は、イエス・キリストの真実によって、信じる者すべてに表されたのです。というふうに、新しい訳は訳しているわけです。私たちが用いているこの新共同訳です。は、 イエス・キリストを信じる信仰により信じる者すべてに与えられる神の義ですというふうに訳すわけです。しかし全然この新しい聖書の訳は、違ったニュアンスを持っていると思うんですね。で、新共同訳ではキリストへの信仰という意味で信じるというふうにここでは訳している。イエス・キリストへの信仰によって神の義が与えられるっていうふうに読めるわけですけれども、新しい訳では私たちが信じる以前にそれに先立ってですよ、イエス・キリストの真実が先行しているんだというふうに、私はここの訳を受け止めたいと思うんですね。信じたから神の義が与えられるっていう、それはそうなのかもしれない。そうではなくって、むしろ神の真実があるがゆえに私たちはそれを信じることができるんだというふうな、新しい訳はそういうニュアンスになっているわけです。でそしてこれはですね、このピスティスっていう信じる、信仰とも訳せるし、真実とか誠実とも訳すことができるわけですけれども、旧約のヘブライ語のエメトという言葉にこのギリシャ語のピスティスは当たると言ってもいいわけです。で、このエメトという言葉の元の意味は堅固というですね、固いという意味であるんです。すなわち神が誠実であるっていうことは、神がピスティスであるっていうことは、神は堅固な方でありですよ。神により頼んで決して失望に終わることはないのだということをこう意味しているわけです。で、そこでですね、旧約の詩篇の詩人たちは、しばしば神を岩というふうに告白をしたわけですね。例えば詩篇の31篇のところを見ていただきたいのですが、旧約の861ページになりますけれども、詩篇の31篇の2節のところから読みますと、主よ、身元に身を寄せます。常しえに恥に落とすことなく、恵みの御業によって私を助けてください。あなたの耳を私に傾け、急いで私を救い出してください。砦の岩、城塞となってお救いください。あなたは私の大岩、私の砦、皆にふさわしく私を守り導き、隠された網に落ちた私を引き出してください。あなたは私の砦。こういうふうに岩とか砦っていう言葉が出てくるわけですね。詩篇の中にはそういう言葉がよく出てまいります。それは神が堅固な方であることを表現するときにこう使われているわけです。で、この詩篇は今読んだところは表題を見ますとダビデの詩というふうになっていますけれども、これは必ずしもダビデの作品というわけではないと思われます。ダビデもある時期に相当苦しい思いをしたわけですけれども、この詩人もおそらく信頼していた人に裏切られるという、そういう経験をしたのではないかと、推測できるわけです。そのような深い絶望を味わう中でこの詩を歌っているわけです。私たち人間は人生の歩みの中でですよ、時に信頼していた人に裏切られ絶望の状態に陥るというふうな経験をすることがあるわけですね。人間は極めて自己中心的で移ろいやすい存在であります。で、しかしこの詩人はここで神は私の岩であった、堅固な砦だと告白しているわけです。そういう信仰 表明しているわけですね。絶望的な経験の中で、神こそは、あるいは神のみは、絶対に信頼できる唯一のお方だと、真実な方だ、あるいは神の誠実は変わらないということを、この詩人は悟っていったのだと思うんですね。私たちは人との関わりの中で、この人は信頼できると思ってた人に裏切られるという経験をすることもあるわけです。で、しかし神はそんな方ではない。神に信頼をして、それが失望に終わることはない。最後まで絶対に信頼できる誠実なお方だと。で、そのことをこの詩人は告白しているのであります。この4節の括弧に入っている言葉は少し分かりにくいのですが、これは詩編の51編の6節からの引用であるというふうに言われます。で、この詩はですね、ダビデが姦淫の罪を犯した後に歌われたものとされています。ダビデは大きな罪を犯した後、心から悔い改めたわけです。その深い悔い改めから神への信頼を得ていったわけですね。自己中心的な思いからは神への信頼は出てこないわけです。神の前に自分をへり下って悔い改めるとき、神への本当の信頼を得ることができる。で、それが誠実ということであるわけです。パウロは今日のところでですね、ユダヤ人がいくら不誠実であったとしても、神の誠実は無にされることはない。このように述べています。私たちの周囲がいかに不誠実に満ちていたとしてもですよ、神の誠実、神の真実は変わることはない。パウロはいついかなる時もこの神に対する絶対的な信頼を失うことはなかったわけです。私たちも人生の歩みの中で経験するさまざまなことに失望したり力を失ったりすることがあるかもしれません。私たちの周りには当てにならないもの、頼りにならないもの、信頼できないものがたくさんあるわけです。期待していたものに裏切られるということもあるかもしれない。人に限らずですよ、物質的なものに裏切られるということもある。お金や物に信頼していたためにとんでもない失敗をするということもあるわけです。で、しかし唯一誠実な方、真実な方は神であります。で、そしてその何よりの印が今日私たちの前に備えられているこの聖餐式だと思うのです。私たちを罪から救い、神のものとするためにですね、キリストが自らを捨てて、あるいは捧げて、十字架で体を裂き血を流してくださった。で、ここにこそ神の私たちに対する愛というか、神の誠実、あるいは神の真実が表されているのではないでしょうか。聖書は、あなたが本当に頼りにしているものは一体何なのか、あなたは何に真実により頼んで生きているのか、そのことを問いかけ、私たちの目を真実なる神に向けるように今日促しております。私たちはこの誠実な神に常に信頼をする 一人一人でありたいというふうに思います。そしていついかなる時もこの誠実な神に希望を持ち続ける一人一人でありたいというふうに思います。お祈りを捧げます。恵み深き主なる御神様、